文化系トークラジオライフ、文化系トークラジオライフ。さあ今夜は2021年12月最後の放送、もう終盤戦に入ってまいりました。文化系大忘年会ということで、まあ21年振り返ると、そのまあコンテンツから見えてくるものいろいろあるんですけれども、まあいろんな話題が出た中、ポテトさんはなんかあの途中で出てた、あのまあさっきメロン先生の話の中でジンとかインディペンデントの雑誌の話出てましたけど、なんか関わったものがあるという。
そうですね、なんか図らずともスポンサーが撤退したのでインディペンデントになってしまったんですけど、まあ、アンリライスっていうなんか英語の雑誌を今回ちょっと編集者としてちょっと関わって出したりとか、あと最近すごい感じてることがあって、さっき塚越さんがいるのは辛いよとかの話をされてたじゃないですか。なんかいることとすることがあって、チルが例えばいることだとしたら、もうコロナの時代って多分いるだけでいいよみたいなので多分癒されてたと思うんですけど、やっぱもうそろそろちょっとやっぱやることもやんないと多分人間って多分苦しくて、だから、ま、なんか今年後半くらいからなんかライターの先輩とか、まあ結構周りの人たちが寺院でなんか作ったりとか、なんか本当インディペンデントでやるみたいなことがめちゃくちゃ増えてて、この前もライターの先輩のクーロン・ジョーさんに会ったら、もうなんか手作りで、あんだけ忙しいのにもう寺院なんか俺ホッチキスで止めたんだみたいな寺院売ってたりとかして、なんかもう今多分特にライターとか、まあ、なんかすごい作りたいみたいな欲が今溜まってて、来年は多分ボンって行くんじゃないかなみたいな。私もちょっと自分の書いたエッセイをやって文振りに出そうみたいになってるんで、
すごい。
そう
そう、なんか文振りもね、先ほど、すごい人が集まってたけど、でも部数がそんなに出るわけじゃなくてっていう、なんかそのバランスの、ね、中で生まれてくるものもあると思いますし、もう冒頭から言ったようにランキングを目指したら人は不幸になりますから
、うん、やっぱお金が払われないっていうこといいですよね、本当に、
うん、いいのかな、よくはないと思う。
心からのなんか面白さでできるみたいな。
なるほどね、
うん、だからみんな忙しいけどやるんだろうなって、
なんかすごくなんか後半の話のヒントになりそうな気もするんですけど、一方で今日、まあ、そういう、まあ、インディペンデント何かを作っていくっていうことと、まあ、自然に話すっていうのね、一つ、まあ、その2つなんかキーワードになってる気がするんですが、今日2回目の紹介になります。ラジオネーム高橋俊明、33歳振田千葉市。僕が最近めちゃ楽しいなと思ってることは人と喋ることです。初めましての人と喋るのも楽しいし、友達や家族と喋るのも楽しいです。僕は緊急事態宣言がどうかしていたので100回以上はオンライン哲学対話に参加したのですが、最近になって画面越しに会っていた人と対面で会う機会が増えてきて、ただ人と喋りたかっただけなのかもしれないと思うようになりました。思えばコロナ禍で居場所的なものがどんどんオンラインに移行する中、ただただ対話に混ぜてもらえる居場所が欲しかったのだと思います。今年の2月ぐらいにクラブハウスが一気に広まっていった時に、ライターの米光和成さんはコロナ禍で失われたものは雑談だったという記事を書いていましたが、確かにそうだなと思う反面、何のテーマもなしに知らない人と会話をするのは難しいと思うところもあり、縄跳びの輪に入れないようなアウェー感を味わうこともありました。と同時に自分が喋ることで誰かをアウェイにしていることもあるのだろうと想像するようになりました。そんなこんなで改めて雑談ってどうすればいいのだろうとか、どうすれば誰もが心地よく対話できるテーブルを組むことができるのかとか、考えるようになったんですけどね。ただそういうことを含めてやっぱり人と喋るのは楽しいんですよ。皆さんは人と喋る空間で心がけていることはありますかという、最近ねこの番組ね、もうみんな忘れてると思うんだけど、メールの最後にパーソナリティの質問も入れるの大事、受けやすいから
勉強になる、
上級者、
勉強になる、
本当にみんな忘れてると思うけど、思いの丈を書くのはいいんだけどちゃんとね受け入れるオチをつけよう、みんな
気になるワードをちゃんと入れながら具体的な話も出ながら最後に投げかけ
るっていう対話しよう、
コミュニケーション上手
皆さんは人と喋る空間で心がけていることはありますか？心がけられていたらもうちょっといい大人になれてるんだよ俺は、それはここにいる皆さんの方がもっと上手な大人なんですが、そんな中でも早水さん
そう、ライフってまあなんかいろんなね新しいものと、まあ、取り上げることもあるんだけど、クラブハウス結構スルーしたじゃないですかこれはね僕も黒幕とちょっと話をして次どうするみたいな話の中で、まあチャーリーはクラブハウススルーだろうしみたいな前提で動くところもあって まあ、非常にねクラブハウス今年の頭2月ぐらいか、うん、高橋さん言ってますけど、まあ、すごい流行った時に、まあ、僕もよく聞いてたんですよ、自分でもやったりして。で大体みんなクラブハウスの話をしてるんです。クラブハウスの中でクラブハウスっていうツールの話をしていて、でまあ、今年すごいね音声コンテンツがすごい来ますよって話もすごい、うん、まあ去年ぐらいから聞くようになって、うん、でその時大体話されるのってまあ喋るとか音声コンテンツって短時間で情報いっぱい詰め込めてなんかしながらできるっていう大体コスパの話なんですよ、うん、でまあこれって本当に僕らが今日ずっとしているねなんか発信することの民主化っていう話と真逆の方向のね話題もあって、ものすごくランキングとかコンバージョンレート的な話として音声コンテンツの話をしているところもあるので、僕冒頭で今日ねそのポッドキャストを始めたっていう話、小倉隆二君と2人でやっている全てのニュースは賞味期限切れであるっていうのを発信して、まあちょっと今更かよって話もあるんだけど、今いろんなそのポッドキャストを聞くようになった時に、まあものすごくねその例えば朝日新聞がや記者がやっているプロ、それこそあとお笑いの人たちがやっている、まあ既存のラジオ局のやつのポッドキャストとかってすごいいっぱいあって、まあそこランキングを見るとそこがいっぱい入ってきていて、で片やねその音声コンテンツって今誰でも作れるよっていうその便利なアプリとかそれこそアンカーみたく全部発信もやってくれるような、そこで撮るだけでいいよっていうようなツールもあって、そのコンテンツとかを見るとなんか僕がやりたいことってちょっとどっちでもないことだったんですよ。でどういうことかっていうと、さっきのポテトさんとかやっているよう言ってたような手作り、うん、で結構みんな手作りで音声コンテンツ作れるはずなのに、うん、割と喋るだけとかね、喋ってるネタには力入れてるんだけど、うん、じゃあラジオってジングルあるよねとか、うん、コーナーの入りに BGM が入ってたりとか、喋る時のそのテンポとかをねどのくらいだと喋りやすいかとか、実は音声メディアってこだわって手作りで作ればなんかいろんなことができるのに、そこを面白がってるメディアがないから、僕はこのポッドキャストをやるためにまあいろいろ調べて、まあもちろんマイクからね、あのオーディオインターフェースからミディキーボードからサンプラーを買ってですね、なんかポッドキャストを始めたというよりも、ビートメーカー始めましたっていう、僕ヒップホップっぽい感じの音楽を BGM に弾くために、じゃあこれ作ってみようっていうところから、
どっつくたってやる
の、そうそうそうそうフィンガードラムとか今やってますよって話で
楽しい、うん、
手作りなんですやっぱり。
それすごく分かるというか、分からない分かるなんですけど、どういうことだというと、うん、僕の同僚の大学の同僚の先生方でもやっぱりもう機材にはまっちゃって、はいはい、配信主みたいになっちゃってる先生何人かいるんですよ、うん、で僕はこれたまたまなんですけど、うん、今年の1月そのもうコロナが本格化する、去年の1月コロナが本格化する前に一気にその辺の機材を揃えて音声配信をやろうと思って、はい、いっぱい揃えたし、もともと音楽もいろいろやってるからいろいろ機材詳しい、うん、でいろいろこだわってそういうのやるじゃないですか、うん、そうすると授業を聞く学生の気持ちは追いついてないから、はいはい、文句がいっぱいで後ろに BGM 入ってるの聞きにくいんで消してくださいとか、
はいはい、僕と小倉くんの今関係性と同じだった。俺が手作りでやりたいっていうのはなんかそれいらないっすよっていう感じで全部こっちが傷つくぐさぐさくるっていう、
ね、それをもう俺は 何度も経て結局分かったのは、うん、何もしないのが一番いいっていうことに至って、すごいやる気なくしたんですけど、ただなので途中でやる気なくしたのはなくしたんですけど、結構僕もそういう BGM 入れたりとかジングル入れたりとかでこう5分間にこう凝縮した番組とかを、うん、配信とかしてたんですけど、ハマっちゃう人がいるのはす手作りのもう機材買ってきたらもうなんかできちゃうとか、うん、ちょっとこうヒップホップのトラックっぽいものとかもすぐ作れちゃうような気がするじゃないですか、うん、本当にこだわりだしたら違うんでしょうけど、うん、あれの手作りの楽しさみたいなものに多分ハマっている人が多いんだろうなと。
すごいね、ポッドキャストもこれだけ流行るとみんなポッドキャストの作り方コンテンツが一番流行ってるっていう状況、さっきのクラブハウスと一緒で、その中身をどうするかってなるとやっぱそれ自体を作ることになったり、それ自体のプラットフォームの話になったりするのは本当よくある話。
僕今 YouTube で一番見てる動画編集の動画ですからね そういう感じになるんですよね。ただ一方でその喋るとか話すってことに関して言うと、そのラジオについてのメールもいくつかもらっていて、ラジオネーム嫌われたくないから終点で帰る横浜市、私がこれは最高と言いたいものはラジオです。ありがとうございます、うん、ラジオ好きのラジオ好き中のラジオ好きがたどり着く番組ライフにこんなことを送るのはやばだと分かっています。それでも改めて言いたいのです。なぜなら学生時代から10年近くラジオを聞いていますが、産休育休に入った今年に改めてラジオが最高であることに気づいたからです。産休に入って家族以外との接点が激減した今、私にとってラジオは社会との総合的な接点を与えてくれる貴重な存在となりました。日々子供の成長を見守る喜びを感じながらも、産休前は毎日スラックや会議で何十人とやり取りしていたのに、産休に入ってからはまだ言葉を話せない赤子と二人で一日中過ごしていると、自分だけ社会から取り残された気持ちになります。それでもラジオをつけると交通情報を聞いて、月末だから渋滞してるのか、ああだから夫も帰りが遅いのかと気づいたり、急に肌寒くなったなと感じた日に今日コートを出したという話を聞いたりすると、自分と生活の地続きの同じ世界で日常を生きている人がそこにいると感じられます。ここ数年でラジオ以外の音声メディアも増え、ラジオもタイムフリー機能ができ、私も各種サービスを利用していますが、社会との総合的な接点を最も感じられるのは生放送のラジオかと思います。ということでマジラジオ最高です。今夜のライフも夜間授乳で起きた時に生放送で聞きました。ご苦労様でございます。ラジオネーム青い悪魔、私がみんなに教えたいのは早水健郎さんが先日ポッドキャストで、始めた全てのニュースは期限切れであるです。
僕広告料払った方がいいですか。
第1回目聞いたんですが、インフルエンサー時代の評論家というテーマでコンビを組む小倉隆二さんとの掛け合いは大変面白く、プロ対アマチュア、 TikTok 対 Twitter、 Z 世代対バブル世代の話は早水節が炸裂して最高でした。また脱線話で早水さんによる文春のスクープの裏話が聞けて、まるでトークイベントに参加してるみたいでした。そして30日には小倉隆二さん、早水さん、さらに TBS ラジオで番組をやっている武田砂鉄さんの3人でのトークイベントがあり、今年最後の最後で楽しみなトピックが聞けるのでよかったですということで、いや
小倉さんなんじゃないですかっていう
あ、そういう仕込み。そんなことないですよ。
さすが常連さん。
でも思うんですけど、その最近、いや自分の学生でも本当ラジオが好きっていう子がすごく多くて、なんかちょっと前までやっぱラジオを聴く目的がその音楽、新しい音楽を文字通りエアチェックするというのが80年代にありましたが、今でも新しい情報を得るみたいな感じでその音楽を中心に聴いてる子たちがいる一方で、もう本当にトーク番組、チルいトーク番組をダラダラ喋ってるのを聞きたいっていう、人が割と学生にちょいちょい目につくなというのを感じるところではあります。
気になるんだけど、その時の言うラジオって、まあ圧倒的に TBS っていうのもあるかもしれないけど、本当に地上波の、音波じゃねえ
電波
で飛ばしているラジオなのか、それ僕結構感じるのは、ここ2年ぐらいラジオっていう聞いてますよっていう話をして、よくよく聞いてみると自分が感じてるラジオとは随分違うものになる可能性が結構
まず圧倒的に差があるとすると、まずその電波じゃなくてネットっていうことなんですけれども、ただこっから先が難しくて、そのラジコタイムフリーみたいなものを使って、自分のいいタイミングで聞きますっていうタイプの人よりも、やっぱりその番組とその時間があって、その時間に紐づいたところで、その、まあ、文字通りチューニングを合わせるといいますか、そのラジオにそのチューンインするというタイプの主張をしている人の方がラジオが好きっていうタイプ、つまり音声コンテンツではなくて、放送時間帯のある番組のあるラジオが好きっていう感じのものをラジオと呼んでいるような気がしているんですね。でこれは確かに数年前は本当に音声コンテンツ、声優さんが音声配信しているものをラジオと呼んでいたから、それと比べるとなんか、まあ、TBS ラジオだったり、まあ、某他の AM 局の、まあ、深夜だったりがよくやっぱり参照されている感じはやっぱありますよね。
いやなんか古い世代の話になっちゃうんですけど、自分の母親がやった、その、まあ、私がこういうところに出させていただくようになって、ラジオまた聞き始めたらしいんだけれども、うん、まあ、そのなんていうか じゃあその SNS とか始めればいいじゃんってことじゃなくて、 SNS のやっぱ流れてくる言葉の時間感覚って、まあ、彼女にはちょっと早すぎるんですって。でラジオって必ず例えばさっきも3時のツッチッチって音が入ったりとかして、うん、こうあの時間感覚がこうなんていうのかな、あのそれこそグリニッジ天文台じゃないけれども、うん、標準時間みたいなものが同期された状態で話の進行が、うんうん、
まあでもそれはそう、ちょっと時事ネタとかさっきのさメールでさコートを出してきたみたいな話って、うん、やっぱラジオパーソナリティってするなと思って、うん、そういう話ってなぜ必要なのかっていうと、聞いてる人たちがそういうやっぱ同期したりするっていう、うんうん、そのタイミングを重視してるんだよね、うんうん、
時刻だけじゃなくて季節的にもね、
そうそうね、
このさっきの、 あの嫌われたくないから終電で帰るさんの話の、 そのコートの話とかって、うん、どっちかというとこう昼の番組帯番組みたいなイメージが結構あるかなと思っていて、うん、でそれこそ本当に古い話で言えば、まあ、前伊集院さんかなんか言ってたかな、要するにもう工場で働いてる人がもうハンダモテでもう TBS ラジオにくっつけてると、うん、あのチューニングの、 あの
ラジオ作りながら聞いてるってこと、
いいな、 なんていうの、 あのもう、
もう TBS 固定で動
けないんで、だから電源を入れるともうあの TBS に固定されてるみたいな人がいたりとか、うん、
このコーナーが始まったらそろそろ昼だなっつって、ね、
そうとか、それこそ、カーボーイで、あの太田さんがこの前爆笑問題カーボーイで太田さんが言ってたけど、太田さんもたくさん聞くんですよね。で広島の番組聞くと、で広島の災害があった時にいつもそう横山裕二さんってパーソナリティがそう声の深刻さでどのくらいその街の状況が変わっていくかが分かるっていうのがあって、そうすると自分は東京にいるけど広島の息遣いが聞こえてくるみたいな話をまあおっしゃっていて、まあその辺はこうなんていうのかな、帯番組聞いている玉結びとか、うん、そういう人とかの感覚っていうのは多分いわゆるそのラジオ好きのイメージっていう、うん、なんか僕は結構あったりします
ね。今日は傘持って出てくださいねとか、やっぱりそうい
う
なんか殺し文句っていうかね、うん、ラジオパーソナリティ仕草じゃないけど、うん、つけるね、
深夜番組でそんな仕草したことね
え、こんなライフみたくみんなでバーッと喋るような番組だと、うん、やっぱちょっとタイム時間の流れ的には早いのでちょっと無理だわっていう、うちの母親みたいな人もいると思うんで、息子が出てる番組あんた早口だから無理って言われる、
西森さんが、
私なんかあの私も結構ラジオ聞いてるんですけど、あのテレビとかってこうそういう無駄話っていうか、こうなんていうのかな、お天気の話とかするとその話楽屋でやってもらっていいですかって言われちゃうんですよ。でもラジオはやっぱりそれをやってもいい媒体だし、最近私好きなの、まあそんなにあのいつもは聞けてないんですけど、大久保佳代子さんと伊藤麻子さんが NHK でラジオ始めて、でその時に結構あの本当に他愛のない話を、あの絹和樹がどうこうみたいな話をされたりとかしてたり、あとまああのラジオじゃないけど阿佐ヶ谷姉妹さんとかもあのゴールデンラジオとかでそういうあの日常の話すごいするし、あの好きな果物ベスト3みたいなそういう感じのものがこうあの聞けるっていうのがなんか結構ラジオの良さみたいな感じが今あって、で私結構この話すごい一番したいぐらいの話だったんですけど、あの去年から私も田辺さんみたいにあのハンさんとよくハントンヒョンさんとずっともう7年間あの対談をし続けてきたのがやっと去年あの本になったんですけど、結構もう意見すごい違うんですね。それでなんかこの前もあのそれこそコロの地とかドライブマイカーとかの話をした時に結構真逆だったりするんで、結構その真逆の話をうんうんって聞いてるわけにはいかないというか、自分にも見解があるので結構こう白熱した感じにはなるんですけど、なんかその、まあ、噛み合わないのも噛み合わない会話ができるっていうのはすごい大切だなということを、
本の良さは本当そこで、その西森さんがどんどん なんか強くなっていくんだよね。ハントンヒョンさんって相当強い論客なのに、西森さんが負けないで勝っていくようになるね、本を通しての、ね、リアリティ召喚がすごい
成長していく、
そう成長そうなんですよ、リアリあの
な
ドキュメンタリードキュメンタリー的なんですけど、
でもそれがそのね、あのまあ例えばその批評家同士の対談本で喧嘩別れみたいなのとかたまにありますけど、そういう方向じゃなくてその違う意見をまああの対話し合うみたいなね、そういう形になっていくっていうことですよね。
そうですね、
その感じはそれこそだから最初からそれだときついのかもしれないけど、多分こう一冊を通して ズレみたいなものが明らかになっていく分には、うん、もしかするといいテンションで聞けるものなのかもしれないなという感じしますけど、その対話とか会話とかみたいな話が今ラジオっていうその2つの方向にあって、ラジオが呼びかけてくれるっていう、まあ、そういうその双方向性みたいなものを感じるっていう話と、まあ、メールもあるしねっていう話と、そこでその誰かと誰かが対話してるっていう話と多分両方あって、でまあラジオに、まあ、特有なのはそういう何かこうラジオから呼びかけられてる感だと思うんですけど、どちらかというと何かその対話の中身というか会話の中身というか、何かそれが何かこうみんなそれこそポリコレ気にしてチルチルチルチルしてるのかと思ったら、意外と何かこう、まあ、新しいものを作りたい情熱がこう出てきていたりとか、何かその情熱がほとばしったり何かこうしてちょっとこう意見の違いみたいなものが出てきたりとかって一瞬ピリついたりとかするところまで、まあ、来ているみたいなことなのかなと思うんですけど、うん、
いいですかね、はい、なんか西森さんとハンさんの本もそうなんですけど、私今年なんか一押しコンテンツあって言われたら、うん、女二人本って答えてて、うんうん、なんかそれはイベントでもよく言ってるんですけど、うんうん、まあ、なんか例えばまあそういう本がいっぱい出て、女二人本っていうのは、まあ、そもそも女二人暮らしていますっていう、うんうん、韓国のライターのキムハナさんと、
うんうんうん、
ファンソヌさんかなの二人の本から取ったんですけど、なんかこう今シスターフッドとか言われる中で、なんかシスターフッドでもないんだよなっていうか、ただ女が二人がいて、なんか別にすれ違ったりすれ違わなかったり、でも別に友達でもないし、なんか友達じゃないみたいな、なんか両方あっていいみたいな、なんかそういう本が、なんか例えばまあ往復書簡限界から始まるっていう、鈴木すずみさんと上野千鶴子さんの本とか、あとまあ最近だったら言葉を失った後でっていう上間陽子さんと信田紗友子さんの本が出たり、うんうんうん、結構なんかそういう仲良しじゃない仲良しとも言えない、なんかこの女性同士の本みたいな、うんうん、なんかちょっとこれからどんどん出てくるんじゃないかなっていうのが、
なんかそれで言うとすごい結構前なんですけど、オアシズの2人がブサイクな友情っていう本を出してるんですけど、それが往復書簡で、で2人もその、ね、ちっちゃい頃からの幼なじみではあれ、芸能界お笑いの道を目指してからはそんなにこう一番一緒にいる友達でもないけれども、なんかそういう、ね、友達とも何とも言えない状態を続けてるっていう意味では、その結構早すぎる女2人本だなとか思いながら、はい、見てたり、あとは、映画でやっぱり今ね、メールもありますが、どうしよう、読んでも大丈夫かな、私なんかかいつまんで読めないんで、地方在住の谷本さんという方が、ちょっとかいつまみますが、ミニシアターが近所にできたということで、映画を見ているということで、その中で現在はドライブマイカーでも有名な浜口龍介監督の偶然と想像を上映され、12月29日に浜口監督も来場されてのトークが予定されています。偶然と想像はネタバレしないようにしてますが、1話40分のオムニバス3編です。特に私は3話目もう一度が言葉に尽くせないほど好きで、人生の中でも大切な作品となりました。またちょっと私のこと言ってくださってるんですけど、上映後に読んだ文学界2022年1月号の浜口監督と西森道夫さんの対談がとても印象的でしたということだったんですけど、この浜口監督のこの2作品ってやっぱすごいなんか対話すごく大切にしている作品だなと思って、特に12月に公開になった偶然と想像は、まあ、ものすごいこの3編全部が対話を繰り返す、でそれが全部違うタイプの対話 でやっぱりその対話がこうピタッとはまった時の瞬間のなんか喜びみたいなものをどれもすごいその瞬間みたいなのが書かれていて、で特にそのいいと言われてた3話目のもう一度っていうのがやっぱりその、ね、女性同士が 同級生だっていう女性同士があって、そこから会話をしていって、一度は噛み合わなくなるけれどもピタッとする瞬間みたいなのがすごい書かれていて、それがもうちょっとね、あの想像でしてなかったストーリー展開なんですよね、うん、それがもう
結構そこで泣いたっていう人が多いんですよね、
はい、そうピタッとかん、ね、はまる時の瞬間にぐぐっと込み上げ、全員多分込み上げるんじゃないかなって感じの作品になっていたんですけど、でちょっとつなげると、濱口監督はすごく合う瞬間をピタッとはまる瞬間を書かれる方でなんですけど、うん、あの韓国にホン・サンス監督っていう、うんうんうん、やっぱりあの二人ともエリック・ロメールをこう支持しているとか、あの同じようなあの感じで今国際映画祭とかで評価されている二人の監督なんですけど、そのホン・サンス監督は逃げた女っていう作品の中で一人の主人公の女性が、あのちょっとなんか悩みを抱えているのか、いろんな友達のところを訪ねていくんですけど、逆にその会話劇は噛み合わないんですね、誰とも、あの女性の友達と。でもなんか噛み合わないけど、彼女が何かをなんか抱えていて、それに対してなんかどうしたのかなっていう友達がいて、こう孤独があぶり出されていくんですけど、だから逆にその噛み合わない物語を見ていると、まあ人って噛み合わないかもなっていうので、ちょっと逆に安心しちゃうところがあったりして、うんうんうん、でぴったりとあまりにも噛み合うもの物語を見て、私は結構、いや私こんなに人と噛み合うことってあったかしらってちょっと心配になったりとかもしたっていうのがあって、でもどちらもすごく対話劇であったなっていうことはすごい思いました。
対話、そうね、だからカンバセーション、コミュニケーション、うん、その何かのそのキャッチボールが多分その起きる時ってやむにやまれなさがそこに多分ある。何かを喋らないといけなかったり、要はなんか何も喋らなくてもいいわけじゃないですか、うん、例えば若い人に今コムドット大人気ですけど、うん、コムドット YouTuber ね、うん、ってもう本当にただいるだけだから、
そうなんだ、
なんかすごいめちゃくちゃ面白いネタでなんかしてるとかじゃなくて、単に地元で仲いいですっていう、うん、佇まいの人たちだと僕は思ってるんですけど、なんかこう何こう会話のキャッチボールがめっちゃうまいとかそういう話じゃないと思うんですよ、うん、でなんかそういうなんかチルな言い方みたいなものが多分できる人たちは普通にやってんだけど、うん、一方で なんつうのそのなんかやむにやまれず何かを喋らないといけなかったり、で喋ってしまったら当然なんかズレが発生したりみたいなことって、まあ、個人的には自分の周りの学生は今もう推し活について研究してる子が多いので、うん、やっぱそういう場面で多々生じるわけですよね。もうちょっと熱の入り方が違ったり、ちょっとこう知識量が違ったりすると、うん、なんかこうそこでもうズレが生じるのが嫌っていう、うん、話とかはやっぱよく聞くので、でなんか、まあ、嫌っていうわけじゃないけど、なんかそこにある種のこう歪みが生じる、瞬間をものすごく敏感に察知するらしくて、でそこまで敏感になったらそれは大変だよな対話するのもって思うんですけど、うん、なんかここまでその対話の話とか、まあ、先ほどねその女二人分の話もされてましたけど、うん、ポテトさんその対話することとか、そこでそのなんかやむにやまれなさみたいなものとかって、多分今先ほど挙げてくださった本とかもそれぞれにやむにやまれる人たちじゃないですかそのやむに やまれなさみたいなものって、なんかこうポテトさん自身の言葉で表現すると、なんか何で喋んなきゃいけないんだろう
なんか全くちょっとずれたふざけた話なんですけど、ちょっと前に初めての人とか会うちょっと多めの人数の飲み会になんかまあちょっと行ったんですけど、その時になんか4人固まって4人固まってみたいな、2人、うん、私と一度も喋ったことないおじさん2人残されてここでやむにやまれない会を1時間半しなきゃいけなくなって誰も助けてくれないみたいな、でなんか飲み会ってそういう 場だったよなっていうか、なんか久しぶりになんかこのコミュニケーション雑味を思い出して、うんうんうん、もう最後イカとかタコとかの話して、
コミュニケーションを雑
味で喋ることがなく、イカとかタコとかの話がしたかったむしろ、
あ、そう、なんか詰まったんだね。
まあ、なんか結構その話につながるんですけど、今話題になってる方に木村久美さん、紅に美しいって書いて、うんうん、木村久美さんって方 の, あ, のあなたに安全な人っていう小説があって、でその小説の中に登場するのは女一人でも二人でもなくて、女一人と全く関係のない男一人がたまたま共生することになるっていうあのお話なんですけれども、うん、まあ、男の方は実家の方でもう本当に居候だから蔵とかに押し込まれて暮らしてて、でも便利屋とかしてるんだけれども全然仕事にならまあまあ食っていけないような状態でって感じで、女性の方はもう両親はすでにもう亡くしたばっかりで、でもやっぱりその噂話が話題になるような閉鎖的な地方の空間で一人で暮らしてて、でちょっと昔ちょっとあの、まあ、人には言えない過去があって、それでちょっと脅迫を受けてるような状態で、でもうそのストーカーが怖く、一人でちょっといるのも怖いだけれども、うん、あの本当に周囲の人と交わるのも怖いっていうことで、うん、結局何の因果もない男性と共生を始めるんですよ、うん、でその二人の会話っていうのがこう何か必要なものがあったら筆談でこう要望を紙に書いて外に置いとくとか、あとなんか返事がイエスだったらチリチリンって鳴らすとかそのコミュニケーションがすごく面白いんですよね。で互いのことを幽霊だと思うぐらいの距離感がちょうどいいっていうのが何度も出てくる。そのやっぱそのやっぱその一対一の人との実存となかなか向き合えない感じ、その対話というのの、うん、なんか自分も人を傷つけてしまうし、自分もやっぱり傷つけられた記憶があって怖くてなかなか進めない感じっていうのが、うん、その二人のコミュニケーションにすごい現れてて、やむにやまれない会話をもう二人はしたくない、うん、じゃあどうやってコミュニケーションを取るかっていうのがそこに書かれてるっていう、
そっちの方がラブリーに感じてしまうのはなんでなんですか。
なんかね、やり方とタコとはちょっと違
う。面白いね、その、うん、会社でね飲み会がなくなったことで、うん、多くの会社が、まあ、例えばスラックのようなチャットツールを入れて、うん、でそこで推奨されたのは何か投稿したらスタンプを押しましょうなんですよ。つまりさっきのチリチリーンと一緒で、うん、人の気配は欲しいと、やむにやまれぬ会話2時間は嫌だ、うん、だが、うん、人の気配は欲しいっていう時に、多分そのやむにやまれぬ会話をする時のしんどさが、まあ、チューニングが合うところを目指して頑張れるようなものは、それがあのそれとしてすごく美しい対話になったりすることもあるけれども、まあ、多くのそういうそこまであの、ね、やむにやまれぬやつはしんどいですっていう人は、うん、あの何か投稿したらあのスタンプを押してくださいっていう。
すごくなんかそのいいなんかあるじゃないですか、よろしくみたいなボタンは心で言えって思ってたんですけど、はい、なんかそういうことだったらしいです。
あの僕その話で言うと、あのラッパーのダース・レーダーさんが武器としてのヒップホップって本を今月12月かな、出してるんですよ。で僕ダース・レーダーさんと結構仲良くさせてもらってるので、まあ、ちょっとメールもいただいてますけど、あのダース・レーダーさんずっとコロナになってからあの YouTube 開いて、本当に僕もたまに呼ばれますけれども、2時間でも3時間でも場合によって4時間とか喋ってるんですけれども、まあヒップホップって僕全然詳しくないんで、その本読んで、あの、固有名詞は全くわからなかったんですけれども、でもね、やっぱりその、人によっていろんな、あの、早きゃいいとか、すぐ、何？それこそすぐ何かを返すっていうこととか、あの、ラップなんで韻踏んでなんとかうまいっていうことがいいっていうわけではなくて、まあ、ビートがあって、まあ、その人なりの、その人のビートがあって、うん、まあ、それの連なりで うまく、こう、噛み合ったり、噛み合わなかったり、うん、まあ、それ自身を楽しむことだっていうふうに言っていて、で、この本の中で、まあ、よくダーさんおっしゃってるんですけれども、なんか、勝慎太郎が言ったことらしいんですけれども、うん、間があると、間がある。うん、で、そこに、魔物の間、間が入って、真実の、真の間になるっていう話を、ダーさんよくしてるんですけれども、うん、間ってその間延びすると良くないって言われるんだけど、でもその間が割と重要だったり、うん、すぐ相槌する間もあるけどね、あの気配のようにそのまま静かにしてる間もあるけど、うん、なんか変な間ってあるじゃないですか、こうなんていうか魔物が来たような、うんうん、え誰も喋んねえみたいな謎の間があって、でもそれを繰り返してるうちに、まあ、一瞬だけど真実の真であるところの間になるっていう、うん、その連なりを、まあ、楽しむっていうことがあのヒップホップだっていうような言い方なんですよね、うん、なんか僕はそれはなんかすごくよく 分かるなっていうのがあって、すごくいい本だなと思ったんですよね。だからヒップホップあんまり個人的には分からないけれども、この会話の間って個人個人いろいろあると思うんですよね。それをこうどういうふうに調整するのかなっていうのは結構人と話す時の僕は楽しみですけれどもね、という感じですかね、
と言っている間に番組の終盤近づいてるけど、一回曲入れようかっていう。そう、時計だけ見てた、ごめん。俺の間は時計だ
と正確だ。
うん、ということでポテトさんの方からちょっと曲をと思いますが、
はい、
もうアフレグをドーンと。
そう、紅白出演が話題になった一曲で、ちょっと年末気分を先取りしたいなと思って選びました、はい、松平健で松健三抜。
文化系トークラジオライフ。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。